おはようございます、こんにちは、夜の皆さん、こんばんは。歌う商標弁理士、和田義民です。このポッドキャストは THP 国際特許商標事務所の提供でお送りいたします。
おはようございます、こんにちは、夜の皆さん、こんばんは。ナビゲーターの言葉ゆきようです。さあね、はい、もう2月ももう終わりになってきました。
そうですね、はい、
早いもので、はい、まだまだ寒さが続いておりますけれども、皆さんね、はい、のど飴を舐めながら、
はい、
過ごしていただければと思います。2月1週どうぞお聞きいただければと思います。
はい、ぜひとも2月1週目ですね。
はい、
のど飴の商標を話しました。
はい、ということで2月はですね、2週目から続きものでございます。
はい、
はい、今日のテーマはですね、はいはい、その使っていない商標の話をずっとしておりますけれども、今日は倒産している会社の商標が原因で登録できませんというテーマでお届けいたします。
はい、なかなかディープなお話ですね、これ。
そうですね。ね。
これ、実際に私が3年前か4年前にですね、実際にあったお話でございましてですね。
お、
本当にあった怖い話です。
うん、怖い、怖いんですね。
夏にやれよって感じですけどね。
そう、もう、ひんやりする。
ひんやりします。
とこびえするかもしれません、
ね。とこびえする、もうですね、はい、極寒の回でございます、今日ですね。
はい。ということで。
はい、はい。もう冬もクライマックスになっておりましたけれども。
そうですね。今日で寒さが終わってくれればいいですね。
そうですね。今日2月25日ですけれどもですね。
さあ、お願いします。
はい。はい、こちら、商標登録したいけれども、こう、類似してる商標が先にあるから登録できないっていう話ですね。うんうん、イヤダシリーズの59回でもお話したり、あるいは前回でも、お話しさせていただきました。うん、で、その時に、こう、例えば3年以上、これ使ってないんじゃないの、登録して3年以上あるし。っていう時に、こう、こちらで、うんうん、不使用の取り消し審判ですね、はい。やったらどうですかっていうふうにですね、提案することございます。うん、まあもちろんこれ費用も結構かかりますので、はい、お客様次第っていうところではあるのですが、うんうん、この原因となっている商標が、持っている権利者が、倒産してました、
うん。
破産してました。
あらららららら。
つまり法人としてお亡くなりになっているっていうことですね。
うんうん、
これ、ですね、すごい厄介なことになるんですね。どういうことかと言いますと、
相続の話みたいですね、なんか。
そうなんです、相続の話になるんですけれども、うん、
えー、
実は相続とは実は今回は関係ありません。
関係ない、うんうん、
はい、
うん、
これは倒産とかですね、合併とかになると、この相続とかの話、倒産のですねして、こう、うん、まあ、後で会社が生産会社が引き継ぐとかです
ね、うんうんうん、
っていう場合にやる、相続っていう話出てくるかもしれませんが、
うん、
で、まあ、大体倒産している会社の持ってた商標の権利ってですね、使わない、だからそのままにしとくっていう場合も、まあまああるんですね。本当はちゃんと抹消手続きとかしてほしいんですけれども、
そうですよ、
ね。抹消するにもお金かかりますので、
ああ、そうなんだ。そっか。
で、倒産する会社がそんなお金持ってるはずありませんので。
そういうことですよね。
あ、まあ、現実問題としては、そのまんま幽霊みたいな感じで生き残っちゃってる。うん、権利主体はお亡くなりになっているのに、
うん、
幽霊みたいな感じでですね、
うん、
商標の権利だけ残っているっていうですね、
うんうん、
そういう状況が発生し得ます、
うん。
現実問題としてこれあり得るんです。
なるほど。うん、
で、これ、じゃあ、その商標、お亡くなりになっている商標の権利者の、このですね、うん、商標権を取り消したい、ですね、
はい、
うん。っていう場合ですね、この取り消し対象の商標権者が、この倒産している場合にですね、請求する側ですね、これ消してほしいっていう側、別にちょっともっとややこしいことしなくちゃいけないんですよ。今の運用ですと。
うん
うん、破産する会社の、で、破産会社である、この権利者、ですね。の、多分、弁護士とかの清算人がいると思うんですね。清算人の選任を、この請求人、つまり取り消したい人がしないと、このですね、
うんうん、
いざ取り消し審判ができたとして、請求したとしても、
うん、
いや、請求する対象のですね、相手方がいないので、却下です、
うん。
されちゃうんですね。取り消せないというですね。そんなバカな。
うん、
まあ、取り消しできるかもしれないけれども、なんで相手方のこう弁護士とかをこっちがまた選任して、そこにもまたお金の労力 めちゃくちゃかかりますしです
そう
ね。
ですよね。
で、私たちは弁理士ですので、残念ながらこの専任とか多分できないと思うんですね。弁護士じゃないと多分できないかなと思います。このあたりは、この会社の法律に詳しい弁護士の方にご相談いただければと思うんですけれども、そんな、こう、倒産しているですね、この、本当は抹消してほしいんですけれども、まあ、現実問題仕方ないんですけれども、消えてない幽霊として残っている商標のためにですね、そこまでしなくちゃいけないのかっていうのですね、これってものすごいこう、負担になるんですよね。特にこの私たち THP 国際特許商標事務所もですね、中小企業のお客様のこう、権利化ですね、サポートさせていただいてますので、なんでそこまでやらなくちゃいけないのってなるの、すごい気持ちよくわかります。大企業であればですね、ああ、わかりました。うちでやっときますっていうふうにですね、なるかもしれませんけれども、そんな体力ありませんので、
そう
で
です
す
よ
ね。
ね。
これですね、実は私もですね、実際にそういった、請求人が、まあ、新しく商標を登録したいんだけれども、この、邪魔している会社が破産していて、取り消し審判もできない。どうしたらいいんだろう。でも、特許庁からは登録できないって言われている。さあ、どうしたらいいんだろうっていうのでですね。っていう話を3、4年前に相談受けましてですね。で、結論から言います。ここの会社の商標、ちゃんと登録しました。
すごい。
これはちょっとですね、私も弁理士、まだ若手、もうまだ若手かもしれませんけれども、若手弁理士の時にですね、これやりきったっていうのがすごい自信になりましてです すね。
ごい、今なんかちょっと鳥肌立ちましたよ、なんか。すごい、すごい、素晴らしい。
で、これですね、ちょっとまあ手続きがですね、結構ややこしくて、全部はちょっと今日お伝えはできないんですけれども、仮にですね、この、不使用の審判を請求しなかったとしても、この、例えば、似ている商標が前にあって邪魔してて登録できませんって通知が来るんですね。まあ、詳しい通知は第59回聞いていただければなんですが、この、例えば、反論書面の中でですね。で、この、拒絶の根拠になっている商標の権利者が破産していて、ね、破産している、倒産しているっていうのは、会社を運営していらっしゃる方だったら、もうご存知かと思うんですけども、履歴事項全部証明書ですとか、閉鎖事項全部証明書とかですね。ありますよね。
あります。
法務局で誰でも、取得できます。で、これを、例えば、証明書類として使って、法務局っていうですね、ちゃんとしたところから出していますので、で、それをもう特許庁として立派な証拠になりますので、それを商標するですね、破産している、お亡くなりになっている会社が商標の権利使ってるわけないですよねっていうですね。使用する状況にないですね。で、他にも、あとは、破産した会社はあるけれども、例えばですね、会社が、ライセンスしているとかっていう場合もあり得るんですね。なんか使用の許諾をしていて、契約して、親の会社が倒産したっていう場合もあり得ますけれども、その可能性も低いですよって。で、だから、紛らわしくなる恐れがないってですね。使ってない商標は登録されている。だけれども、これ、商標がそもそも倒産している会社なので、これからも使うことはない。で、この、なんで、この、紛らわしく、あ、なんでこの59回でも話した類似している商標は登録できないかっていう、そもそものですね、理由というのが、こう紛らわしくなるから、ダメですよっていうふうな、そういう趣旨でできたルールなんですけれども、まあ、似ている商標があったとしても、その商標ですね、使ってる人倒産してるんだから、もう紛らわしくなり得ないということで、で、それで登録なんとか導いたっていうところがあります。
すごい。どのくらいの期間で、あったんですか？
ありましたね。実はこの案件が、相談が来たのが、実は私が THP に入る前の案件だったんですね。で、審査の段階のところで、こう、私が2021年に、前回の、前の、ね、名前の原田国際特許商標事務所に入所しまして、そしたら、こう、和田さん、いや、実はね、こういう案件があってるっていう。あら、まあ、ですね。っていうのがあって、 で、3、4年前にこうやり取りした結果、それで特許庁が、あ、確かに紛らわしくなり得ないっていうことで、登録認めてくれたというのがありましてですね。
なんかもうとんちのようですね、紛らわしくなり得ないっていうと
はい。
ころが。
そうなんです。本当に、
ねえ。
橋を渡らないって、真ん中渡るみたいなんですね。まあ、そう、本当にポクポクポクチーンって感じでした。は
本当怖い話ですね、
い。
今日のお話は。へ
本当に、このようなケースですね。本当に極めて稀で、私もこれから何十年と弁理士やっていくつもりなんですけれども、今後お目にかかるかどうかはちょっとわかりません。
レア案件というか、
激レ
ね
ア案件だと思います。
え、ね
ただ、私もですね、この過去3回をですね、
え、はい。
伝えて、皆様に声を大にしてお伝えしたいのはですね、このことですね。商標は基本的に登録すれば OK というわけではなく、使った上でお客様の信用、ブランドを築き上げてこその商標ですっていうところですね。この3回の中で、もう声を大にして申し上げたいと思います。で、せっかく丸々取った商標、皆さん使ってください。使ってブランド力に、向上に使ってください、本当に
そうです
です
よ
ね。
ね。それで信頼度もアップしていく。
はい。
ますし、
そうですね。実際に、そうですね。私も歌う商標を便利して、文字で商標登録していますけれども、以前に、そうですね、ご依頼いただいた、私業でですね、社会保険労務士の方で、私にご依頼いただいてですね、独自のネーミングでですね、商標登録取れました。ですね、ちょうど去年の11月に、またその方とお会いしたときにですね、いや、和田さん、おかげさまで結構これで問い合わせ増えたんですよって言ってですね、名刺もですね、とかリニューアルしてですね、この丸R をつけてですね、どんどんアピールしてくださってですね、で、お問い合わせ増えたっていうふうに、すっごいもう本当にやって嬉しかったっていうですね、声いただきましたので、これ、ぜひともですね、丸R 取ってる方、どんどん使っていただければと思います。
ありがとうございました。で、3週にわたってお届けしてきました。さあ、そろそろ、コーナー行きまし
の
ょ
コーナー行きましょうか。
う。
天坂田の種。
坂田の種の方
はい、
だ。
そうです。坂田の種の、天坂田の種っていうですね。これも、CM で使われているのかなと思うんですけどね。で、これの権利範囲は、種だけです。権利範囲、前に、エネオスさんとかですね。の商標ですと、かなり多かった、権利区分多かった、9個だか、
9個
5
で
つ
し
だ
た。
か、はい。ありましたけれども、さっきの音の商標の坂田の種は、1区分だけ、種子だけ。
種子という権利区分があるんですね。
これは、のど飴のお話でもさせていただ
そうい でし
たん
た
です
ね。
けれども、種っていうふうに、も、あの、音の中で出てます。商品名が出ちゃってるんですね。本当坂田の種さん、他にもいろいろ商品売ってるかもしれません。園芸のですね、スコップだとか土だとかですね、売っ
売って
る
てる
か
か
もも しし れ
れ
ない
な
で
いです
す。
すね。
もう、ただ、種って言っちゃってますんで、これ、商標としてですね、この種子だけ登録してるっていうことなのかなと思います。
なるほど。坂田の種さん。
はい。もうすぐ春です
坂田、
ね。
そうですね。もうすぐ春ですね。
はい。
ということで、選んでいただいた歌がそうだったんですね。
はい、そうなんで
春を
す。
意識
も
して。
う、春を意識してね、もうすぐ芽生えてほしいですねっていうとこ、そういう思いを込めて、坂田の種さんですね、ご紹介させていただきました。
今のうちに皆さん種をまいていただいて、ね、春、あともう少し暖かくなったら、まあ、新芽がこうね、こう芽吹くような、ね、そんな日々を送っていきたいですよね、皆さん。頑張りましょうね。
ということで、商標で芽吹きたい人をですね、商標や特許をですね、申請をしたいっていう方ですね、今日も概要欄にですね、お問い合わせフォーム載っけておりますので、こちらをですね、ぜひご参照の上ですね、お問い合わせ、具体的なですね、申請したいんだけどっていうご相談ありましたら、お問い合わせいただければ幸いです。
ね、概要欄ご覧いただければ
はい。
なというふうに思います。さあ、2月の最後の週、今日のテーマは、倒産している会社の商標が原因で登録できませんというお話をいたしました。歌う商標弁理士、ここまでのお相手は、
PHP 国際特許商標事務所弁理士の和田義民と、
ナビゲーターの言葉幸男でした。それではまた3月に。